暑くなりましたけれども、皆さん体調いかがでしょうか。ちょうど中学生、高校生たちもですね、夏の大会が今、昔よりも早めに、夏休みよりも前に始まるのでしょうか。7月の初めぐらいとか6月の終わりぐらいからもう大会があるようで、中学生、高校生の子たちで部活動している子たちは頑張っているようです。ちょうどですね、私、まあ、最近その卓球をやっていることもあってですね、まあ、近くの私の母校の中央中卓球部のコーチが私の卓球部の後輩なこともあってですね、この前の日曜日、試合の会場に向かう前に、まあ、試合会場は当日朝ほぼ練習なしでぶっつけ本番という風なので、もしよかったら、朝6時に、教会で少し卓球で、少し肩慣らしと、サーブの練習をさせてもらえますかということでですね、朝の6時から7時に、中央中卓球部の子たちが数人来てくれてですね、朝から一緒に少し練習をして、そしてまた、お祈りして祝福して送り出しました。初めて教会にね、その中にも来てくれた子たちもありましたけれども、結果ね、すごくいい成績で来てくれたことは全員ベスト8以上に来ましたっていうふうに報告があったり、団体も準優勝でしたっていうふうに聞いてすごく嬉しかったですけど、まあ結果よりも、きっと中大連のですね、その中学生最後の大会、3年生の子たちは、その大会の日の朝にですね、教会に行って、練習させてもらって、そしてお祈りしてもらって出かけたっていうのは多分一生思い出に残るんじゃないかなっていうふうに思ってます。私も昔の中学校の時の大会の時のこととか、やっぱり全部は覚えてないですけど、パッと思い出す時とかありますね。来てくれた子たちがですね、また思い返して教会に来てくれるといいですし、まあその中の一人二人は毎回イベントの時に来てくれる子たちですので、続けて繋がっていくといいなということを願っています。私たちのこのね、教会が本当にこの地域の方、まあお母さんたちもね、その送迎で一回朝6時に送ってきて、もう一回練習終わって7時に会場まで送って行ってましたけれども、教会の存在をお知らせできて、まあ近所の方もおられたのでね、本当にそういう存在になれることは感謝なことだなということを思っています。最初に感謝の報告でした。今日はですね、詩編の34編からメッセージを語らせていただくことに導かれています。詩編34編、少し長いんですけれども、読まずに進めていくよりもまず一度読んでからの方が皆さん心に残りやすいと思いますので、詩編34編を最初にお読みして、そして、メッセージ入っていきたいと思います。それでは詩編34編をお読みいたします。よろしいでしょうか、詩編34編。詩編34編、ダビデによる、ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。一つになって皆をあがめよう。私が主を求めると、主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔は恥ずかしめられることがない。この苦しむ者が呼ぶと、主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。主の使いは、主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。幸いなことよ、主に身を避ける人は。主を恐れよ、主の生徒たちよ。主を恐れる者には乏しいことがないからだ。若い獅子も乏しくなり飢える。しかし、主を求める者は、良い者に何一つ欠けることがない。来なさい、子たちよ、私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとする人は誰か。幸せを見ようと、引かずの多いことを愛する人は。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れて善を行い、平和を求めそれを追い続けよ。主の目は正しい人たちの上にあり、主の耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者どもに敵対し、主は彼らの記憶を地から消し去られる。苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。 主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。正しい人には苦しみが多い。しかし主はそのすべてから救い出してくださる。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえおられることはない。悪は悪しき者を殺し、正しい人を憎む者は責めを負う。主はそのしもべの魂をわがない出される。主に身を避ける人は誰も責めを負わない。お祈りします。愛する神様、今朝このようにして共に礼を捧げることができることを感謝します。主はあなたの栄光が表されますように、また御言葉からどうぞ私たちに語り教えてください。主よ、このダビデの語った、歌ったこの詩篇から、今日私たちにあなたは何を語ってくださるでしょうか。主はあなたに期待し、あなたからの言葉を受け取ります。主はあなたが語るべきことを語らせてくださり、また受け取るお一人一人の心をあなたが整えてください。主はあなたに期待いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。この詩篇の34篇はですね、1節から22節まであります。まあ、実はこの詩篇は、美しく書かれている詩篇でですね、特徴として、この1節から22節というのは、ヘブル語のアルファベットがですね、22個あるんですけど、それが、その頭文字順番にですね、書かれている詩篇になります。まあ、ダビデが書いた詩篇の中でも、その、まあ、他にもありますけれども、1から22まで、アルファベットの順番に並んでるんですね。ヘブル語の聖書は、まあ、右から左にこう、ヘブル語書かれているんですけども、右から左に書かれていて、ずーっとこう、並んでるわけですので、日本語のこの聖書だと、こう、一節一節がこう、間が空いてるのでね、アルファベット順ってあんまりあれなんですけど、ヘブル語で、の持ってきたらよかったんですけど、すっごい綺麗なんですよ。頭文字が綺麗にアルファベットに並んでいてですね。まあよく何かの標語で、頭文字を取って言ったりしますね。なんかね、例えばなんか挨拶みたいなですね、こう書いてあったりですね、しますけれども。その本当に美しくそのアルファベット順になっていますが、しかし本当に内容の濃い、そして教えられることの多い詩編です。この詩篇の最初の説明にこうあります。ダビデによる、ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時に、これはサウルの元からダビデ王が、まあまだダビデ王様になる前の若い時ですけれども、まあゴリアテを倒し、まあ本当に素晴らしい戦士として、そして油注がれたものとしてダビデは用いられました。ある意味成功しました。しかし、サウル王様に妬まれ、そして命を狙われ、逃げていくわけです。まさにその、ほぼ最初の時の様子が、ここの、歌ったこの箇所なわけですね。そして、ここで、ダビデはですね、このもうサウルから逃げるために気が狂ったふりをするわけなんですね。ね、命を狙われて成功していたけれども、彼は命を狙われました。そしてその時に、もう自分の気がおかしくなったふりをしてですね、なんとか逃げようとするわけです。そして逃げ切るわけなんですけども、まあ、成功の絶頂からですね、一気にどん底に落ちるわけです。神様が油注いでくださって、用いてくださった、そして地位や名誉や、ある意味プライドもあったでしょう。それらすべてがあったけれども、しかしこの若いダビデは、すべてを失ってしまうわけですね。まあ、その、まさに苦しみと失望のどん底で歌ったのがこの箇所です。まあ、皆さんどうでしょう？皆さんが、自分がまあ成功した成功しないに関わらずですね、命を守るために気が狂ったふりをしてですね、あいつは頭がおかしくなったって他の人に言われながらもなんかもう気がおかしくなったふりをしないといけない。それでもなおなんとか生き延びないといけない。そういう状況になったら皆さんどう思うでしょうか。まあ嫌ですよね。しかもこれダビデの終盤じゃなくて最初の出だしですから、この後長く長くずっと命を狙われ続けて悲惨というかですね、苦しい日々が待ってるわけです。 まあ、時にもしかしたらもう自分の命をもう絶ちたいとかですね、もう諦めたいと思う人たちもあってもおかしくないぐらい、下手したら、主よどうしてですか、こんな風に私ならないといけないんでしょうかって、こんなことなら私に油注がないでくださいって言いたくなったかもしれません。まあ、ダビデはそうはしませんでしたけれども、まあ、すべてを失っただけじゃなくて、まあ、ね、それを見た人たちは、サウルは千人、ダビデは万人を倒すとまで言った、あのダビデの姿がこれか、みたいな感じでですね、言うわけですよ。辛かったと思いますね。ダビデはこのまさに苦難、苦しみの中で、この詩編を歌ったわけです。しかし、一節を見ると、ダビデはこう言ってます。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。まあ、とても苦しみの中で、ダビデが歌ったように思えないような出だしで始まっています。まあもちろんこれは気がおかしくなったふりをして逃げ延びた後で感謝の心を歌った詩編でもあると言えます。しかし同時に苦しみの中で主が答えてくださる。まだダビデの苦しみは去ったわけではありませんから、追われているのは変わりません。一時的にその気がおかしくなったふりは終わったかもしれませんが、とても状況が大きく変わったわけではなかったわけです。しかしそれでも彼は最初に宣言します。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。まあ、今日一つ目のポイントで皆さんにお伝えしたいのは、苦しみの中で、賛美をするということです。苦しみの中で、あらゆる時に賛美をする。それが今日の一つ目のポイントです。苦しみの時、あらゆる時にいつも賛美をする。それが今日の一つ目のポイントです。まあ、今日のメッセージのタイトルは、苦しむ時にというタイトルですけれども、この一節のところにはダビデは、あらゆる時にということと、いつもということを強調して言っています。あらゆる時に褒めたたえ、いつも賛美をする。そのように言っています。あらゆる時に、そしていつも。これは、調子がいい時、成功している時、感謝の時にだけ、主を褒めたたえて賛美しますという意味ではありません。あらゆる時、そしていつもというのは、調子が悪い時、うまくいかない時、失敗した時、どんな人生の状況の中にあってもという意味になります。まあ、私たち感謝の時であったり、調子がいい時というのは、主に賛美しやすいと思います。ね、さっきも主を褒めを高らかにって歌いましたけれども、どうでしょう、歌いながら皆さんは今日高らかな心だったでしょうか。それぞれの人生の中で今日という日がいろんな状況だと思います。病の中であの賛美を歌われた方も、あると思いますし、すごく喜びの中で歌われた方もあるでしょう。時に悲しみの中で、いや、この賛美の歌詞と自分の心と今合ってないなという時ももしかしたらあるかもしれません。じゃあ、辛い時は歌わなくていいのかというと、そういうわけではないわけですね。聖書は言っています。ダビデは歌っています。あらゆる時に主を褒めたたえ、いつも主への賛美がある。長く続く苦しみの中で彼はこう言いました。私たちは調子が悪い時も、苦しい時も、病の中にある時も、先が見えない時も賛美をするように招かれています。宗教改革のルターはですね、こういうことを言っています。私たちが賛美を歌う時に、その口はキリストの口である。私たちが賛美を歌う時に、私たちの口はキリストの口になるんだっていうことをルターは言っています。苦しい時に私たちが賛美を歌うなら、そこに主の臨在があり、その口はキリストの口となるわけです。まあさっき、アキラ兄弟が賛美をしてくれましたけど、彼の口は賛美をした時にキリストの口になってたわけです。皆さんもですよ。賛美リーダーのことを言いましたけども、感謝なことです。皆さんがどんな人生の状況の中にあっても、それがキッチンに立っている時であっても、地域清掃の時であっても、職場であっても、その口に賛美を口ずさむとき、車を運転しながら賛美するとき、そのときにその口はキリストの口になる。感謝のことだなと思います。 時に主を呪ったり、人の悪口を言いたくなるような時も、賛美を選び取る時に、その口はキリストの口になっていきます。そして、また、イギリスの有名なメッセンジャーでもあったスポルジョンは、こういうことを言っています。祈りと賛美は、自分のボートをキリストを知る深みへと漕ぎ始めるためのオールである。祈りと賛美は、自分のボートをキリストを知る深みへ漕ぎ始めるためのオールである。っていうふうに言ったんですね。まあ、ボートを漕ぐときには、オールをこう、両手でこう持って、ちょっと両手で持ちにくいですけど、今ね、両手で持ってるとしたらですね、ボートを漕ぐときには、こう、オールをこう漕ぐわけですけれども、その両方の右手と左手のオールというのは、祈りと、そして賛美であるっていうふうに、スポルジョンは言いました。皆さんが苦しみの中にあるとき、また今日、皆さんの状況が様々だと思いますけど、皆さんの人生のオールは何でしょうか？私たちには様々なオールを持つことができます。ある人にはそれがお金かもしれません。いや、人生の中で苦しい時や大変な時、またもしかしたら調子がいい時かもしれませんが、私の人生のオールはお金ですって、お金で頑張って進んでいきます。体力ですとかね、家族や友人です。仕事です。地位や名誉です。様々なものがあるかもしれません。一生懸命人生のオールを、これはクリスチャンに限らず誰もが漕ぐわけです。しかしそのオールは何であるかということは私たちに問われるところです。クリスチャンであってもこれは問われます。クリスチャンです、神様を信じてますと言いながら、しかし人生のボートを漕ぐときに、そのボートは何で漕いでるでしょうか。スポルジョンは祈りとそして賛美であるべきだって言ったわけですね。私たちの人生が祈りと賛美というオールで漕がれていくボートであるならば、それは主に近づいていくことができます。今日このメッセージを聞きながら、自分のオールは何かなってぜひ考えてみてください、今。そしてもしそれが祈りと賛美ではないな、まあ見言葉とかね、それはいいと思います。でも祈りと賛美でない。そしたら、そのオールを私たちは持ち帰る必要があるのではないでしょうか。もしそれが祈りや賛美ではないものである、神様に属さないものであるならば、そのボートの行き先は間違った方になりますし、疲れ果てます。そして、朽ちるものをオールとするのであれば、いつかそのオールは失われていくでしょう。私たちは、祈りと、そして賛美。それをあらゆる時に、漕いでいく必要があります。ダビデは、私はあらゆる時に主を褒めたたえる私の口にはいつも主への賛美がある。人生のボートを漕ぐ時にいつも一本調子の水平な時ばかりではありません。ある時は嵐の時もあるでしょうし、逆風の時もあるでしょう。逆に静かでスーッと行ける時もあるかもしれません。その時その時にオールを持ち帰るのではなくて、いつも祈りと賛美を持って進んでいくものでありたいと思います。それが主が私たちに願われる人生であり、ダビデが苦しみの中で私たちに今日語っている、教えてくれていることだとそのように思います。さあ続けて4節を見たいと思います。4節にはこう書かれています。私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。ここで、求めるという言葉が出てきます。まあ、2つ目のポイント先にお伝えします。それは苦しみの中で主を心から求めましょう。二つ目のポイントは、苦しみの中で主を心から求めるということです。今日の二つ目のポイントは、苦しみの中で主を心から求める。この詩篇34篇の4節の、私が主に求めるとの求めるというのはですね、ヘブル語でダラーシュという言葉が使われています。まあ、2017年版よりも前の訳であったり、他の訳ですと、これは尋ね求めるという訳で訳されたりもします。このダラッシュというヘブル語はどういう意味があるかというと、まあ、ただ単に何かを求める、欲しいという意味ではありません。この言葉は、 苦しみの中を通りながらも、それでも心を尽くして全力で主を求めるという意味がある言葉です。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、そして主を求める。そのような力強い意味が、この主を求めるというダラシというヘブル語の意味です。苦しみの中を通りながらも、それでも全力で主を求める。そういう意味が込められているんですね。ダビデは苦しみの中で全力で、全身全霊で主を求めたというふうにここで歌っています。その時に主は答えてくださったとここで言っているわけです。実はこのダラシュというこの求めるという言葉はこの詩編の中でもう一箇所出てきます。それは十節です。十節のところを見ていただくとこう書いてあります。若い獅子も乏しくなり飢える。しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。主を求める者は良いものに何一つ欠けることがないの。この求めるというのも同じ、このダラシュという全身全霊、心から主を求める。苦しみの中でも主を求めるという意味が込められた言葉が使われています。この4節と10節両方を見ていくと、私たちが主を心から求めた時にどうなるかということの結果が3つのポイントで書かれています。1つ目は4節にあるように、主が答えてくださったということです。それをダビデは言います。私たちが心から全てをかけて主を求めるなら、主はその祈りに応えてくださるお方であるということです。アメンですね。二つ目、四節の後半です。全ての恐怖から私を救い出してくださるということです。三つ目は十節の最後。主を求める者には良いものに何一つ欠けることがない。主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。ダビデが言っている主を心から苦しみの中でも全身全霊、全力で求めるときに何があるか。一つ目、主は答えてくださる。二つ目、恐れから救い出してくださる。三つ目、良いものに何一つ欠けることがない。ですか？主を求めるときに主は祈りに答えてくださいます。そして、恐れから救い出してくださいます。そして、良いものに何一つ欠けることがありません。それが、ダビデが言っている求めるものへの答えです。皆さん、そのようでありたいでしょうか？祈りが答えられたいと、皆さん思うと思います。恐れから解放されたいと思うと思います。そして、良いものに何一つ欠けることがない歩みをしたいと思います。そのためにはどうしたらよいか？それは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主を求めるということです。それは良い時だけではなくて、苦しい時に、どんな時でもそれをする必要があるんですね。主を求める者にはこの三つの体験をすることができると、この詩編を通してダビデは私たちに教えてくれています。主が私たちにダビデの口を通して教えてくださっています。この十節の今読んだ箇所の最初には若い獅子という言葉も出てきました。まあ、ここで若い獅子は乏しくなり飢える。しかし主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。まあ、この詩編は歌ですから、まあ、さっき言ったようにヘブル語でこう綺麗に並んでいるところを見るとですね、これも対比してある意味書かれているわけですね。若い獅子というのと主を求める者というのが二つこう対比して書いてあるわけですね。若い獅子は乏しくなり飢える。主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。じゃあ若い獅子がなんか大変な悪い人なのかというと、そういう意味ではなくてですね、これはですね、この若い獅子というのは、子供という意味ではないんですね。この若い獅子と書かれている、この元々の言葉の意味というのは、自分でもう餌を得ることができるような十分成長した、たくましい獅子のことを表しています。もう成長して勢いのある、力強い、自分で獲物を捕らえることができるような獅子、それがこの最初のところです。また、時にこの言葉は別の言葉に訳されます。それは飛んでいるものと訳されることがですね、豊かなものと訳すことができる言葉なわけです。力強いもの、勢いのあるもの、飛んでいるもの、そんな人でも乏しくなり、飢えることがある。どんだけ若い、ライオン、獅子であってもですね、飢饉がやってきたり、餌になるものが死んでしまったりいなくなるとですね、飢えてしまいます。 どれだけ豊かで財産があったりお金がある人でも、しかし、急に飢えてしまったり、弱ってしまうそのような時があるわけです。若い獅子であっても乏しくなり飢えてしまうそのようなことを私たちは見ることがあります。まあ、ニュースでも様々な芸能人やお金持ちの人たちでも あの時に絶頂だった人というのが急に転落した人生になってしまうというのを私たちはよく耳にします。また私たちの身近にもあるかもしれません。どれだけ元気であっても体が弱る時もありますし、豊かであっても急に何か経済的な失敗をしてしまう時もあるかもしれません。この若い獅子というのは、まさに調子が良い時、飛んでいるもの、勢いのあるもの、そういうものを表しています。しかし一方、死を求めるもの、そのものは、良いものに何一つ欠けることがない、そのように書かれています。ここにいる私たちも、どんな人でも全ての人が、心理的な乏しさであったり、物理的な乏しさ、様々なことを体験していくことがあるわけです。これはクリスチャンであっても、そうでなくても同じくです。クリスチャンでない人たちでももちろんそれを体験しますし、クリスチャンもそのようなことを体験していくわけです。しかし、そのような時に何が大事であるか、それは、この十節の真ん中にある通り、主を求めるということです。先ほど言った通りです。主を求めるならば、乏しくなり、飢えるようなことを私たちが体験したとしても、何一つ欠けることがない。そのように、ここに書いてあります。ダビデはサウルから追われて、貧しさや乏しさ、苦しさを体験しました。しかし、私たちはこのダビデがその後でどうなっていったかということを知っています。それは彼は命が狙われ、心理的にもものすごいストレスの中にあり、苦しみ、辛いところを通りましたが、しかし彼は最終的に主にある勝利を勝ち取り、導かれていきました。それはダビデが主を慕い求めたからですね。ダビデがどれだけ主を慕い求めたかは他の詩編であったり彼の生き様からわかります。彼は失敗も犯しました。しかしそれでもなお彼は主を慕い求め続けていきました。皆さんは主を求めておられるでしょうか。もし皆さんが今苦しい時にあるならば、ぜひ主を求めましょう。調子が良い時であっても主を求めましょう。どんな時でも主を求めるということが究極的に大事なことです。苦しみの中で主を求めるときに主がどれだけ素晴らしいか、それを体験していくことが私たちはできます。今日三つ目のポイントに移りたいと思いますが、三つ目のポイントは、八節を共に読みたいと思います。皆さんよろしければ8節を一緒に読みましょう。3、はい。味わい見つめよ。主が慈しみ深い方であることを幸いなことよ。主に身を避ける人は。アメン。3つ目のポイント、それは苦しみの時に主の素晴らしさを体験するというのが3つ目の今日のポイントです。苦しみの時に主の素晴らしさを体験するということが3つ目のポイントです。この八節の御言葉は有名な箇所です。味わい見つめよ。いい言葉ですね。この味わい見つめるという言葉は、ただ単に知識として知るということを超えたものです。まあこのよくね、味わうっていうのと見つめるっていうのはセットで使われる言葉であるわけなんですけれども、もうこれは知識を超えて、そして五感で、体全体で、すべてを体験するという意味が含まれた言葉です。体全体で目で見て、そして味わうというのは体の中に入れるということを意味します。私たちは御言葉を読みます。そしてメッセージをこのようにして今日も聞くわけです。 まあ、先ほども一つ目のポイントであらゆる時に賛美をしましょうと、二つ目のことで主を心から求めましょうということを言いました。私たちは、あらゆる時に賛美するってことを教えられたな。主を心から求める時に主はこういうことを答えてくださるってことを知ったな。っていう知識で終わってしまうなら、それは知識で終わるわけです。しかし、神様が求めておられる、教えておられるのは、それを味わい、見つめるということです。それは、ポンと知識としてそこにあるっていうんじゃなくて、それを自分のものとする、自分の内側に入れるということを意味します。さっきも、私たちの人生の冒頭のオールは、賛美と祈りですと言いました。礼拝堂でここで賛美と祈りだなと思いながらも、礼拝堂を出た瞬間にですね、家に帰ったり、職場に行ったり、家庭に戻ったり、いろいろするときに、気づいたらオールが違うものになってたり、いっぱいいっぱいになってて、はっと、次の日曜日になったとかですね、いうこともあり得るわけですね。この味わい見つめるというのは私たちにとって大事なことを教えています。私たちは、御言葉を実行しなければいけません。実はこの苦しみの時を通るというのは嫌なことです。私たちは病にかかりたいと思いませんし、貧しさや苦しさ、これは物理的なことだけじゃありません。飢えるやこの貧しさというのは心理的なものも意味します。そういうところを通りたいと誰も思いませんが、しかし実は苦しみの時を通るというのは一つのチャンスでもあるわけですね。どういうことかというと、苦しみの中を通る時に、ダビデはこの歌を歌いましたから、苦しみを通るときにこそ私たちは実はこの主を味わい見つめるという一つの良い機会が与えられているということが言えます。まあ、正直人間というのはですね、調子が良かったり上り調子のときは自己中心に陥りやすいです。ああ、自分のこのやり方で成功しているからこのまま行っちゃえとですね。まあ確かにうまくいってる時はそのまま行きたいわけです。そして自己中心になってきます。この自分の持ってるお金を何に使おうか、自分の時間をどう使おうか、自分の人生の先行き見通し、すごくもういいな、なりやすいです。調子が良い時というのは、逆に神様から離れやすかったり、また自己中心、自己義に陥りやすくなります。でも苦しみであったり、砕かれるという経験を通るときに、私たちは、主をもう見つめざるを得ないところを通らされるわけですね。そしてその時にこそ主を味わい見つめるということを私たちは体験することができます。ですから今、苦しい中にあるな、どちらかというと苦しい、辛いところに通ってるなという方がおられたら、その方は主を味わい見つめる良いチャンスが与えられたとも言うことができると思います。ダビデは長く苦しいところを通っていきましたが、まさにそれは主を味わい見つめる日々を送ることができた。そのことを彼は他の支援も含めて言っています。何を味わい見つめるかのこともこの8節の後半に書いてありますが、それは主が慈しみ深い方であることをっていうふうに書いてあります。この慈しみ深いというところで使われているこのヘブル語はですね、実はこの東部という言葉が使われていますが、この詩編の中でも他にも二つ同じ言葉が使われています。あれ、慈しみ深いっていうのはここの一箇所だけじゃないかと思われるかもしれませんが、別の言葉にも訳されています。一つがこの八節の今言った主が慈しみ深いという言葉ですが、もう一つが十節にあります、この主を求める者は良いものに何一つのこの良いもの、というのもこの東部という言葉です。そして最後にもう一つが12節にあります。命を喜びとする人は誰か、幸せを見ようとっていうののこの幸せという言葉もこの東部という言葉なんですね。面白いです。この東部という言葉は慈しみ深いとも訳され、そして良いものとも訳され、そして幸せとも訳されているんですね。どんだけ訳があるんだというぐらいの言葉ですが、この東部という言葉は神学的にも非常に大切な言葉です。なぜなら、主が世界を作った時に、ある毎日毎日その日の創造を終えた時に主は何と言われたかというと、主はその創造したものを見て良かったと言われたんですね。あの良かったっていうのが東部という言葉なわけです。 主は創造した時に、ああ、これは良かった。もうこれは良いものである。幸せである。ある意味、恵み豊かである。もう本当に深い、本当の最高の素晴らしさ、それを表すのがこの頭部です。神様にある素晴らしさです。ですから、この言葉はこの詩篇の中でも3つ違う訳に訳されているわけです。この味わい3つ目を主が慈しみ深い方であることをっていう、これをもっとさらに違う言葉に訳すなら、味わい3つ目を主が良い方であることを、主が幸せを与えてくださる方であることを、主は素晴らしい方であることを、そのことを意味しているわけですね。主の最高の素晴らしさを私たちは味わい、体験していくことができます。そして、また、この味わい三つ目を主が慈しみ深い方であることをという結果としても、後ほどこの主を求める者は十節で、良いものに何一つ欠けることがない、と書かれていますが、まさに味わい見つめていくときにどうなるか、それは私たちが内側に主の素晴らしさを得ていくことができます。そうしていくときに私たち自身が主からのこの素晴らしさを内側に得ることができます。良いものに何一つ欠けることがない。この良いものというのは主から来る幸せであり、主の素晴らしさ、愛や恵みを得ることができます。また主からの幸いを得ることができるわけです。私たちは、主の素晴らしさを、この苦しみの中で体験していくことができます。味わい見つめていく、そのチャンスが私たちは、この苦しみの中で、得ていくことができるわけですね。ぜひ、知識だけで止まるのではなくて、味わい見つめる歩み方をしましょう。主の素晴らしさを、皆さんは、目で見てそれで終わってらっしゃるでしょうか。ぜひそれをもっと体験する。そして体験するというのは、まさにさっきで言ったようにオールを漕ぐのと同じようです。自分の人生の苦しい時にその場所で祈ること、賛美をすること。そこで、この後のですね、12節以降のところで、この命を喜びする人は誰か、幸せを見ようと引かずの多いことを愛する人はとか、あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるのは、実はこの箇所はですね、第一ペテロの3章のところでペテロも言及しているんですね。悪口を言ったり、悪をするのではなくて、平和を求めなさいということを、この詩篇34篇をペテロも引用しています。私たちは、悪を犯したくなるような時であったり、また人の悪口を言いたくなるような時に、そうではなくて平和を求めたり、主を求めていく。まさに、それを実行できるなら、それこそが一つの味わい、見つめるということだと思います。いつもだったらここであの人の悪口言っちゃいやすいな。ここで神様に不平不満言いやすいな。ここでなかなか祈れないな。賛美できないなっていう、その時に、主を味わう方を求めていくことができるなら、良いのではないでしょうか。そのことをこの詩篇は教えています。19節を見ていただきたいと思いますが、19節にこう書いてあります。正しい人には苦しみが多い。しかし主はそのすべてから救い出してくださる。この言葉は重たい言葉だなということを思います。どれだけ正しい人であっても、信仰者であっても、苦しみを体験しないわけではないということです。いや、むしろ、苦しみが多いと書いてあるわけですね。嫌ですね。クリスチャンになったら苦しみがもっと多くなりますってね。でも、そういうところは確かにあるなということも思います。信仰者も苦しみを体験していきます。むしろ信仰ゆえに迫害を受けることもありますし、様々なチャレンジを受けることもあるでしょう。しかし苦しみを通ったとしても、もちろんこれはクリスチャンでない方々もさっきの若い獅子もと書かれた通り通っていくわけですが、大事なのは、そのすべてから救い出してくださるという後半が書かれていることです。クリスチャンには、信仰者には、苦しみが多くとも、 脱出の道が備えられ、そして勝利への道が用意されているということです。私たちには永遠の命が与えられ、私たちは天に行くことができるという、もうその道が示されています。地上で、この、ダビデのようにサウルから逃れきり、そして、王になるというところを体験していく。でもどうでしょう、ダビデはその後もいろんなところを通りました。地上での私たちの人生は完璧ではありません。どれだけ信仰を持って長く生きた方であったとしても、最後には何かの病にかかったり、身体的な何かの貧しさというかそういうところを通った上で命を終えていくことはあります。いくら例えば老衰であったとしてもそうです。体の弱さということも体験していくわけです。しかし、クリスチャンの歩みというのは、じゃあそれで終わるというわけではありません。朽ちていく歩みではないわけです。私たちは朽ちない冠を得るものとして、天に向けて歩んでいくことができるわけです。ですから、どれだけ苦しみが多かろうと、その歩みには、主の救いが用意されているということを感謝したいと思います。18節を見ると、こう書いてあります。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。苦しい時にですね、私たちが体験することの一つは、心が砕かれるということです。この心の打ち砕かれたという、この打ち砕かれたという言葉は、直訳すると、粉砕するという言葉なわけですね。粉々になるということです。心が粉々になる、ものの近くに主はおられるっていうんですね。粉々に粉砕されるって。嫌ですね、自分の心が、ここ、粉砕される。これ、どういう時に使われる言葉というとですね、愛するものを失った時であったり、地位や財産、持てるものを完全に失ってしまった。そういう時に体験するような喪失。そういう時にこの砕かれるという言葉がよく使われます。でも、それだけではありません。この心がある意味粉砕するというのは、なんか愛するものを失った、持っているものを失ったっていう、その喪失というだけではありません。心砕かれるというのは、苦しさの中も通してですけれども、自分自身の罪であったり、弱さというのを主の前に悔い改めるという意味も含まれているわけです。勘違いしていただきたくないのは、苦しい時とか病というのは、自分の罪のせいでやってきたんだっていうふうにあまり思い込みすぎない方がいいかもしれません。もちろんそういう場合もあるかもしれません。自分の罪や、神様から離れていた時に、主が気づかせるためにそういうのを送ってくださる場合もあるかもしれませんが、しかし罪の結果として病がやってきたって、毎回毎回そうなるとですね、荒探しみたいになってしまってももちろんいけません。しかし、この苦しい、辛い状況というのは、私たちが自分の罪であったり弱さと向き合う良い機会でもあるということです。そしてその時に何か人や状況のせいにするのではなくて、自分のもし示された罪や弱さがあるならば、悔い改めるということです。ある意味、自分の心を砕くということです。ちょうど、毎週金曜日にですね、G&M 財団というキクドラマ聖書の財団が、クリスチャンの本も今、音声で、オーディオ化していてですね、毎週金曜日に本を一章ずつ、全国の皆さんと読んでいくというのをお昼に1時間やっていて、私も、アンバサダーの一つとしてそれに参加しています。今、ダラス・ウィラードという有名な神学者の本を皆さんと一緒に読んでいます。その中でダラス・ウィラードが、ちょうど数日前の時に書いてた言葉がありました。最近よく砕かれましたという証を教会で聞くことが多くなりました。でもよくよく聞いてみると砕かれたという時にどんだけ自分が辛かった経験をしたかばかりを言っている話が多くありますと。でも本当の意味で砕かれた経験というのは辛いところを体験して嫌だったということを話すことではなくて、どれだけ自分の罪を悔い改め、どれだけ自分の弱さを主の前にさらけ出して、歩んでいくかということを言うことではないでしょうかと彼が言っていて、皆さんでそうだなということを思ったわけです。心砕かれるときに、いやあんな辛い体験をして、愛するものを失って、これをこんな風になっちゃって、そこで留まってはいけないということです。私たちがもし、 気づかされる罪や弱さがあれば、主の前に悔い改めていきましょう。それこそが本当の意味での砕かれるということであると言えます。その砕かれたものの近くに主がおられる、そのようにここで書いてあります。主はいつも私たちの近くにいてくださるお方です。それは聖書は言っています。しかし私たちが調子が良かったり、味わい知ることができなかったり、味わい見つめることができないとどうなるかというと、主が近くにいるという実感を失っていきます。しかし心砕かれていく経験をすると、私たちは主を近くに体験していくことができるようになっていきます。ある意味、ダビデのあのサウル王様から逃れて、狂ったふりをしたり、もう苦しいところを通っていく中で何があったか、彼は、主に近づいていったわけですね。詩編23編の素晴らしいあの詩編の主は私の羊飼いというあの歌もまさに苦しみの中で主を近くに近くにダビデは体験していきました。ですから今日皆さんの中で今苦しいところがありますという方は主に近づくことができる一つのチャンスだと思ってですね、主に祈っていっていただきたい、そのように思います。12節を見るとですね、こう書いてあります。命を喜びとする人は誰か、幸せを見ようと、引かずの多いことを愛する人は。命を喜びとする人は誰か、とここで書いていますが、この命というのはですね、まあ、引かずということも書いてあったりもするので、長い人生、健やかな人生ということを思うかもしれませんが、長生きすることを喜びましょうと言っている言葉では実はここはありません。ここで書いてある命という言葉の意味は、それは人生の意味であったり、生きがいという意味の言葉です。人生の意味、人生の目的、自分の主から与えられている生きがい、それを喜びとすること、それが大切である。そしてそれこそが主からの幸せ、さっき言った頭部、素晴らしさであるということをダビデは歌っています。苦しみの時というのは人生を問われます。まあよくこれは言う言葉です。危機の時に人生が問われるってよく言いますね。危機の時に人生を問われます。あのコロナの時期にも人生皆さん問われたと思います。私の人生の目的は何だろうか。私の人生の意味は何だろうか。私の生きがいは何だろうか。自由に出歩くことはできない。時に仕事を失ってしまったり、健康を失ってしまう。そのようなことをコロナ禍で私たち体験していきましたが、その時に、本当の意味の生きがいとは、本当の意味の生きる目的とは何かということを全ての人が問われました。苦しみの中で私たちは自分の人生の意味を問われるわけです。その時に、本当の人生の意味、目的である、唯一の神である主ということを、目的としているかどうかということが問われます。私たちにとって人生の目的、意味、生きがいとはイエス・キリストです。この方以外に救いはありません。苦しみを通ることは嫌ですけども、しかし人生の目的がイエス・キリストでないものになってないかどうかということを確認するときでもあると思います。今、ここにおられる皆さんのいろんな状況の中で、イエス・キリストだけが人生の目的になっておられるでしょうか。ああ、何か全部を削ぎ落としていても、これだけが残るというそのポジションにイエス・キリストがあるでしょうか。一度確認するそういうタイミングであるかもしれません。ムーディというアメリカの18世紀の伝道者はですね、ある時に神様からの迫りを感じてですね、献金の袋がこう回っていった時にですね、彼はどうしたかというと、紙にですね、D.L. ムーディと自分の名前を書いて献金袋の中に入れたらしいですね。献金袋も神様から迫りに応えて自分の名前を書いて、まあ本当は自分自身が献金のその中に入りたかったみたいな話なんですけど、自分自身は入ることができないから自分の名前を書いてその中に入れたっていうんですね。もう自分自身を主に捧げる、そのことを彼はそこで表していたわけですね。もう自分の人生の全ての目的は主であるということをある意味決意するようなことでした。 そしてある方のことも聞きました。その人はですね、政界に出た時にですね、主に激しく触れられ、語られ、そして彼が花見はださず持っていたオリンピックで獲得した金メダルをですね、同じく献金のそのまま割ってきた皿の中に入れたみたいなんですね。別に献金を捧げましょうという意味で言ってるわけじゃないです。あの献金の時っていうのはある意味自分自身心を捧げる時ですから、このオリンピック選手だった方にとっては自分の本当の一番の名誉であったこの金メダルというものを献金箱の中に彼は入れたわけです。自分の最も大切なもの、自分のある意味人生の生きがい、それが金メダルではなくて、主なんだという表明でした。時に私たちは自分自身の金メダルじゃないけど、なんかどうしてもここは譲れないっていうところを持ってしまう時もあるかもしれません。持てる家かもしれませんし、財産かもしれませんし、何かかもしれませんが、しかし私たちは、本当に気をつける必要があります。私たち自身をしっかり主に捧げ、主を求めていくということをしなければなりません。苦しみの時に人生が問われていきます。しかしその時に私たちは主に近づいていくことができます。最後に、20節のところを見たいと思います。詩篇34篇の20節を最後に見ますが、このように書かれています。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえおられることはない。この言葉を読んでピンときた方はおられるでしょうか。実はこの34篇というのは、予言の言葉でもあるわけなんですね。何の予言かというと、これはイエス・キリストの予言です。この20節はですね、後に福音書で、イエス様の十字架のところで予言として出てくる言葉なんですね。何か挟んでいただいて、ヨハネの福音書の19章、開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書の19章の31節から37節です。ヨハネの福音書19章の31節から37節。何か挟んでいただいて、ヨハネの福音書の19章の31節から37節を、最後開いていきましょう。ヨハネの福音書19章の31節から37節をお読みいたします。その日は備えの日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた一人目の者と、もう一人の者の足を折った。イエスのところに来ると、すでに死んでいるのが分かったので、その足を折らなかった。しかし兵士の一人は、イエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証は真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これらのことが起こったのは、彼の骨は一つも折られることはないと、ある聖書が成就するためであり、また聖書の別のところで、彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。アメン。36節にあったこの彼の骨は一つも折られることはないという、この言葉が先ほどの詩篇34篇20節の言葉です。それを引用して、ヨハネは書きました。あの詩篇34篇の御言葉は、実はイエス・キリストの予言であったわけですね。彼の骨は折られることはない。あの言葉の中に、後に来られるイエス・キリストが指し示されていました。なぜこの骨は折られることがないというイエス様のその聖書が成就するためであったのか、それはなぜかというと、前後にあるこの35節や37節に書かれている通りです。これを目撃した者たちが証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証は真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。37節、また聖書の別のところで彼らは自分たちが突き刺した方を仰ぎ見ると言われているからである。イエス様は、究極的にあの十字架で、最高の苦しみを味わってくださいました。命を捨てて私たちを救ってくださいました。 罪をあがなってくださったということだけではなくて、私たちの病や痛み、苦しみも背負ってくださったとイザヤ書にも予言されていました。イエス様は神であるのと同時に完全な人としても来てくださいましたから、私たちが体験する苦しみや弱さ、痛み、それらも経験してくださるお方。だから同情してくださることができるお方なわけです。今日皆さんが抱えておられる苦しみ、問題、それらもイエス様は心から理解し、イエス様ご自身がそれを痛みを共にしてくださいます。あなたが負っている病はイエス様が共に負ってくださっています。あなたが抱えている問題はイエス様が共に抱えてくださっています。あなたが悩んでいることはイエス様が共に悩んでくださるわけです。そしてイエス様はその中で勝利されていきました。私たちのために苦しみを背負ってくださいました。苦しみの中を通るときにイエス様を私たちは体験していくことができるわけですね。今日の最後の四つ目のポイント、それは苦しみのときに私たちはキリストを体験することができるということです。キリストを体験することができ、そしてキリストに近づいていくことができるわけです。苦しむことは嫌ですけれども、しかし苦しむときに、パウロは苦しみをも喜びますと言ったのはなぜかというと、キリストを体験できるからですと彼は言っています。その弱さの中で私たちは十字架のキリストと一つとなって体験することができます。どれだけキリストが私たちに愛を注いでくださったかということを私たちは体験することができます。イエス様は今日も皆さんのその苦しみ、痛みを理解し、励まし、力づけ、応えてくださいます。最後に詩篇34篇の22節に戻って終わりますけれども、詩篇34篇の一番最後22節にこう書かれています。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける人は誰も責めを負わない。イエス様の十字架のことが指し示されたこの詩篇34篇の最後、そこには贖いのことが書かれています。イエス様は私たち一人一人の罪を贖い、地上で歩むときに私たちが失敗することも罪を犯したことも、しかしイエス・キリストを罪からの救い主として信じるときに、キリストを信じ歩み抜いていくときに、その責めはイエス様が負ってくださる。イエス様が贖い出してくださる、そのことを感謝したいと思います。そして私たちは天への道が用意されています。これからしばらく最後祈りたいと思います。主の前に今、ありのまま自分の心を祈っていきましょう。今皆さんの中で苦しみや困難、悩みはあるでしょうか？隠す必要はありませんし、主はすべてご存知ですから、ありのまま今、主の前に祈っていきましょう。もしそういうものが何もないよという方は、感謝のお祈りしたらいいと思います。しかし、それぞれが今思っていること、それらを今、祈っていただきたいと思います。主の前に今、心から出て祈っていきましょう。またそれらの苦しみや問題の中で主を味わい見つめることができるようにも祈りましょう。主はあなたの素晴らしさを体験させてください。味わわせてください。その問題の解決や病の癒しを通して主の恵みを体験するかもしれません。また違った形かもしれませんが、しかし主はあなたに最高の素晴らしさ、頭部を用意してくださっていますから、それを今味わいたいです。今祈りましょう。 お祈りします。愛する天の神様。ダビデは、自分の命を守るために、苦しみの中で、気がおかしくなったように振る舞い、なんとか命をつなぎました。彼にとって、プライドが砕かれ、本当に辛いところを通りました。若かったですから、これから先のことも悩んだかもしれません。しかし、それでも彼は、賛美することを選び取りました。そして、その苦しみの中でも、主を味わい、主の素晴らしさを体験していきました。主に近づいていきました。ここにいる私たちも、それぞれの年齢や状況は違っていても、苦しいところであったり、悩みであったり、問題を抱えます。しかし、それらを通して、主をもっと知り、主の素晴らしさを体験することができることを、あえて感謝したいと思います。どうぞそれぞれの置かれているその中で、自分の力でオールを漕ぐのではなくて、主を祈りと賛美を持って進んでいくことができますように。そして、主をあなたが共にいてくださり、そして、イエス様あなたが十字架で私たちの痛みも病もすべてを体験してくださったことを感謝します。主あなたと合わされて歩んでいくことができますように。どうぞ今日皆さんが置かれているその状況の中でもっとキリストを体験し、キリストと合わされていくその歩みをすることができるようにどうぞあなたが助けてください。そして願わくはどうぞその問題や病を速やかに解決してください。しかしダビデがそうであったように長く待ち望む必要があるならばどうぞその信仰も与えてください。そしてその中でさらに主に近づくことができる恵みもあることも感謝します。そして究極的に私たちには永遠の命、天への道が用意されていることも感謝いたします。私たちは失望で終わるのではなくて希望が与えられていることを感謝します。主よどうぞ、この詩編34編から教えられたことを私たちが知識で知るだけでとどまるのではなくて実際に味わい見つめるものとして歩まさせてください。お一人一人のためにお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。